突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。おはようございます、高橋千恵子です。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初に9月22日月曜日に放送しました新開地商店街の瀬戸成城です。それではお聞きください。
それでは瀬戸成城の代表寺島力さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず瀬戸成城ということなんですが、製造の背に畳ということなんですが、扱っている商品っていうのはどういったものになりますか？
そうですね、主にまあやっぱり畳が主力でやってますけど、それに付随した襖とか障子の張り替えとか、カーテンとか絨毯とか壁紙とかを引き受けてやるようにしてますけどね。
もうじゃあ室内のも内装全般というような形ですか？
まあ、全般というよりかはまあ何でも仕事がいただければよりよりにしてますけどね。
その中でもやっぱり中心になってくるのは、
そうですね、先代からお得意さんで私ども畳が主力でやってましたもんで、畳のお客さんが一番多いと思いますけどね。はい。
先代ということですが、創業自体はいつ頃からということになりますか？
創業はね、戦後親父が戦争から帰ってきてこの地であれだね、その前に戦争前は長屋で修行してきたみたいですけど、戦後、帰ってきてこの地で商売始めたいですね。ずっとこちらの地域の方の畳を商売させてもらってますけど、
寺島力さんが、2代目ということで。
そうですね、2代目ではないんですけど、まあ、2代目のような格好になってますけどね。
なるほど。力さん自身は畳のことなんかは、
畳のことはね、まあ兄がやってたんですけど、はいはい、兄がもう引退したということで、まあ、引き続く格好になってしまったんですけど、瀬戸成城という名前を掲げて畳をやれんということを言えへんものね。まあ、たまたま甥っ子が一人ね、ちょうど兄が辞めるでやるかと言ったらやるって言ってくれましたね。でなんとかね、細くつないでるけどね。はい。
じゃあどちらかというと甥っ子さんが畳の方
を。そうです、今も中心で甥っ子をやってますけどね。はい。
2代目の力さんの方は
内装の方をカーテンですかね、まあ、私も4年ほど内装の縫製の工場へ行ったりして、ミシンから足踏みのミシンからね、カーテンの、まあ、今電動ですけど習ってきてこちらの地で始めるようにしました。
オーダーみたいな。
そうだね、まあ、ほとんどオーダーでも既製品はもうほとんど置いてないんですよね。オーダーで寸法に合わせてお客さんのに届けるような加工でやらさせてもらってますけどね。
でどうでしょう、畳なんかもやっぱり変わってくるものですか？
あ、畳もね、最近は戦って昔からの戦の畳表がカビたりとかダニの発生とかそういうのの原因になるということで、最近和紙の畳ですね。
和紙の畳、和紙で、
はい、そうですそうです、
表の部分が和紙、
和紙でできているんですけど、ね、和紙にちょっとコーティングしてあるんですね、うん、吸水性もあるしダニとかそういうカビとか、うん、そういうのがないということで若い人に受けてますけどね。それと焼けない、変色しない。
日光が当たったり自在に色が変わってきますものね。
変わることは多少変わるけど、いぐさほどこの変色は少ないんですよね。
例えばなんか炭素が物が置いてあるとくっきりなっちゃいますよね。
あれはいぐさでね、そこだけ日が当たらなくて、
はい、うん、そこだけ青いです、ね、はい、うん、ああいう感じがちょっと防げる。
そうです、
和紙の
畳表はね。ちょっと値段はね、今のとこそうですね、一番高級品と一緒ぐらいの値段になりますかね、日本産のね。
日本産のいぐさのパターンのものと、まあ、同じぐらいのちょっとお値段が。
そうありますね。
でも和紙のいいところっていうのは他にもありますか？
和紙ですか、うん、今言ったように吸水性があるのと、うん、そのあれやね、ダニとかカビとかが生えないっていうのはあるけど、うんうん、まあまあ長年畳商売やってきたりちょっと違和感があるんですけどね。畳でも和紙は 弱いからね、はい、上にコーティングがちょっとの樹脂加工してあるんですよね、うんうんうん、だからちょっとビニールの上に座ってるような感じがするんですよね。
でこちらにも実際に見本としてあるのが、はい、上の段にあるもの、は
い、真ん中の段が和紙です。
真ん中の段に、でも和紙、あ、それすごい色が、1、2、3、4、5、7色も、
7色ばかりじゃないけど、まあとりあえず抜粋してね、7色揃えたんですけど、20色ぐらいあるんじゃないかね。
壁のところですとか、そういったところに一面にこう畳のサンプルというんでしょうかね、出ておりまして、ね、はい、
こちらの、はい、畳表ですけどね、
はい、ちょっと触らせていただくと、あ、そうですね、あの折ってある感じはね、
畳表とそんなに
変わりませんね。ただあの幅目っていうんですかね、そこの目がちょっと細かい
ですね。
突撃瀬戸の元気商店。続いて9月23日火曜日に放送しました信濃町商店街の柴田薬局です。それではお聞きください。
中に入ってきました。棚があってですね、あ、いろいろな商品が並んでますが、虫のよけるマット、虫よけのものであったり、歯ブラシ、歯磨きなんかもあって、そしてマスクなんかもね、かかっています。綿棒もあります。奥には調剤室ということで大きくなっていて、正面にもいろいろ、お薬が並んでいます。そしてこちらにはお化粧品の棚もありますね。それでは代表の川口涼子さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらの柴田薬局ですけれども、まあ、扱っているものっていうとどんなことものになりますか？
そうですね、普通に雑貨もちょっと置いてありますし、あの医薬品、普通に一般に売れるお薬とか、あと化粧品もちょっとやってます。でもまあメインはあの処方箋調剤になりますね。
はい、このお店ですけれども、創業はいつ頃になるんですか？
はっきりわからないんですけれども、おそらく90年は経っていると思われます。はい。
すごい歴史のあるお店ということなんですね。
そうですね、多分建物もそんなに変わってないと思います。
味わいのある雰囲気のある薬局、交差点の角っていう形になってます。かまち角のっていう。
そうですね、
うん、これ3代目という感じでよろしかったですか？
まあ、そうですね、形の上ではそうなりますね。
もうずっとね、あの愛されている薬局ということなんでしょうかね。
なんでしょうかね。
お薬がまあメイン、処方箋がメインということなんですが、その他にも扱っていらっしゃるということですが、いらっしゃるお客様はどういった方が多いですか？
じゃあもう地元の、どっちかっていうと年齢層は高いです。うん、やっぱり車でビュッて行けない方が歩いてちょっと来てくださるような、うん、感じですね。本当にもう間に合わせ、もうなんかすぐに欲しいからって来てくれる方ももちろん見えるし、うん、年齢は高いです。
まあちっちゃいお子さんもそれでもやっぱり連れていらっしゃったりとかは、
うん、そうですね、お孫さん連れて見えたりとか、ちょっとあのお里帰りで、うん、来てる方とかもちらほら見えますね。確かに、う
ん、本当にじゃあその病院まで行かなくてもなんかちょっと間に合わせて相談を受けたりということもありますか？
そうですね、あります。うん、拙い相談相手ですけれども。はい、
季節的になんかやっぱり特徴みたいな、このお店に柴田薬局さんに駆け込んでくるみたいな、なんかありますか？
あのお薬はないんですけれども、使い捨て回路、冬場になればもう本当にお年寄りが一番に買いに来てくださるとか、下手すると夏でも使われてる方見えるので、ずっと並べてあります。
本当ですね、入り口 の近くになんかかなり回路がなぜここにっていうか、この時期、まあ、ちょっと早いのかなと思ったんですけれども、もうずっと
一年中そこに置いてありますね。
結構な量ありますけれども、まあ、回路はねたくさん売られていて、夏でも、ね、利用される方、買ってかれる方いらっしゃるということですが、どんな風にその方は使ってる？
クーラーでお部屋が冷えすぎたりとか、あと温めて楽になる方も見えるので、腰とか、うん、なのでそういう方は年中 欠かせないわって言って買っていて行かれます。
見るとお塩とかお醤油なんかも減塩タイプのものを置かれてますけど、こちらは
そうです。やっぱりほら、食事制限されてる方もちろんいるので、こうお話ししながら、そのやっぱりお醤油は、ね、あんまり使わない方がいいよとか話になると、そうそうこれこれってそうお塩もこれこれってっていうきっかけを作りますね。お話のきっかけにもなりますしね。
やっぱりなんか町の方はこちらにお話に来るとか相談に来るって方多いんですか？
ありますね。そうですね、いろいろお話しして、結局割とじゃあ それはもうお医者さん行った方がいいよとか、あるともうひどいとごめんねうちにないからって、ちょっとこうあっち行くとドラッグストアあるからそこで買ってとかもちろんそういうこともあるし、そうですね、お話だけであることももちろんあります。
でもなんかそんな風にお話に来るような薬局とか身近な薬局っていうのはなかなかない気がするんですけれども。
そうですかね、やっぱそこが古さなのかしら。
いや伝統というかもうずっと代々そのやっぱりそういう形で来られたところじゃないですかね。
そうですかね改めて考えたことないんですけど、自然にね来ちゃってるから。
突撃瀬戸の元気商店。続いて9月24日水曜日に放送しました中央通り商店街の瀬戸製パンです。それではお聞きください。
瀬戸蔵のすぐお隣、道を挟んですぐ西隣にあります大きく瀬戸製パン米飯工場ということでね出ていますね。工場の前にはですね、学校給食用パン委託加工工場、そして児童福祉給食用パン委託加工工場ということでね看板もかかっています。
それでは代表の中条博康さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
扱ってらっしゃるものっていうのはどんなもの？
最近は学校給食がメインで、あとは保育園の給食がメインになってます。
創業っていうのはいつ頃になるんでしょうか？
昭和17年に会社組織になりました。
その頃からずっとこちらの同じ場所でされてるわけでしょうか？
以前は末広町っていうところでお店をやってたんですけども、学校給食が始まって量が増えたのでこちらに工場を移転した形になってますね。
なるほど。末広町どのあたりなんですか？
今春光堂さんっていう本屋さんがあるんですけど、はい、すぐ 前にありましたね。
商店街の中であったっていうこと、瀬戸製パンとしてあったってことですか？
いや、その時は蓬莱パンっていう名前でした。
最初スタートはそこですか？
そうですね、はい、始まったのは蓬莱パンです。
その頃は給食のパンとかは？
いや、始まった頃は市販パンばっかりで、はい。
じゃあそのお店の奥で作って売ってるっていう感じ？
そうですね、はい、始まった時はそうでした。
町のパン屋さんっていう感じだったわけですね、
は
い、
そうですね。
で今は現在そういう小売りしているところっていうのが、
はい、もう今は小売りするところがなくなってしまったので、
現在されているのは学校の給食用のパンが。
そうですね。
その学校の給食用のパンということなんですけれども、結構パンの回数多かったような気がするんですが、パンメインみたいな給食っていうとなんかそんなイメージがあるんですけど、どうなんでしょうか？
はい、もう今はほとんどご飯がメインになってまして、だいたい月に4回、週だいたい週1回がパン、あとがご飯か麺ですね。はい、
そうなんですか。それは瀬戸だけでなくどこのところでもっていうか、
まあ、愛知県内ほとんどがそのご飯がメインに変わってきてますね。
逆にそのパンの日を心待ちにしている子どもたちもいるんじゃないかと思うんですけど、そういうなんか声とかは聞こえてきますか？
そうですね、たまにパン教室みたいなので小学校に行ったりとかするんですけど、そういう時には子どもたちに聞くとやっぱりパンも好きだから食べたいっていう話は聞きますね。
学校の給食のパンっていうとやっぱり普通のその食パン系になるわけですか？
今はもう本当に種類が多くて、回数少ないんだけど種類が多くて、最近新しいのですとクロワッサンとかリンゴパンとか米粉パンっていうのがありますね。
なんか学校給食なんかめちゃめちゃおしゃれになってます。知らない間になんかめちゃめちゃおしゃれになってる気が。
そうですね、最近は本当にいろいろいろんなご要望が多くて、
四角いパンだけではなく中身もいろいろの形もいろいろ、そしてなんかいろいろ工夫されたりして提案するようなこともあったりするんですか？
いや、提案までは知ってはいないんですけど、栄養士さんとかのご要望で作ってる状態です。はい、
逆に言えば回数が若干少なくなったけれどもバリエーションは増えているっていうことなんですね。
そうですね。
これはその今挙げられただけでもかなりありましたけれども、全部で何種類ぐらいがあるんですか？
15、6種類はありますかね。
すごいですね。じゃあ、工場として作るんとしてもその出す曜日、ね、日付によってもパンの日があって、それでこの日は何々パンを作らなきゃとか、はい、いろいろ違ってくる、はい、
そうですね、
かなり複雑になってくるかと思うんですけど。
そうですね、いろいろ種類が多いと、結構大変な部分もありますよね。はい、
それは1回にどのぐらいの量を作るものなんですか？
少ない時で2000ぐらい、多い時で4000ぐらいですかね。
それは4000人分っていうことですか？
そうです、はい、そうです、はい、
それ1日に作る。
そうですね。
例えば給食に間に合わせようとなると、はい、どんだけ早くパン屋さん始めるんですか？
はい、今給食のパンは前日製造なので。
それにしても結構時間かかるんじゃありませんか？
そうですね、パンは本当に初めから最後まで結構8時間ぐらいとかかかっちゃうので、その量によってはもっと10時間とか、
はい、
なることもあります。
突撃瀬戸の元気商店。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて9月25日木曜日に放送しました末広町商店街の丸本茶舗です。それではお聞きください。末広町商店街のアーケードの東の端ですね、もうほとんど東の端から、3軒目ぐらいのところにあります。それでは店主の加藤逸子さんにお話を伺います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このお店の中をね、見せていただくと、いろいろこう飾ってある棚も、すごく歴史のある、すごく立派なお宝みたいな、ね、器もあるし、
皆さんから見るとお宝だけどね、
丸本茶舗ですが、今度名前の由来を伺ってもいいですか？
最初主人が静岡の予科連で下宿してたお茶屋さんが、丸本さんという名前でした、屋号でしたので、で最初そこの袋をいただいて始めたもんですから、その引き続き丸本となりました。
あそこのね、もともとお世話になった、お茶屋さんが丸本さん、
丸本さんです、
この袋も使ってやりなさいとかって言ってくれたんですね。
すごく応援してくださった、
ねまあ、じゃあ、のれん分けのような感じですね。
そうですね、そのお茶屋さん名古屋にも、店持って見えたから、時々荷物運びがてら、名古屋の店も行ったりして見えた。おかげさんで ね
でも皆さんの応援があってね、お店ができたみたい
だね。
でもそれはきっと、お二人の人柄がね、良かったからでしょうね。
そうですからね、まあ、おじいちゃんも先生やっとったということでね、結構会社の社長さん級の方が、見えたから、そういうところね、主人がおじいちゃんの名刺を持って、で回って、で工場で取っていただけるようになったんです、
まあ、じゃあそうやって始まった、丸本茶舗ですが、今現在ね、どんな商品を扱っているか、紹介していただきましょうね。お茶はもちろんですね。
もちろん量り売るようやってます。
お茶って書いた茶箱が並んでますね。
はいはいはい、
何種類くらいあるんですか？
さあ、
数えてみましょうかね。
何種類あるでしょう ね、
うん、今この箱は20くらいありますね。
そうですね、
うんうん、あ、まあ、カリガネとかね、粉茶とかいろいろ書いてありますけど、うんうん、これまたブレンドしたりするんですか？
そうです、うん、お客さんの好みによってね、ここに入っているものはブレンドできるけど、うん、まあ、ああいう包装してあるのはそのまま買っていってくださるね、う
ん、あの茶箱に、まあ、いろいろ入っているんだけども、うん、それ以外にももう袋詰めされているものもたくさん置いてありますね。
はい、はい、そうです、うん、はい、まあ、今はね、うん、ティーバッグがよく出ますよ。
あ、後の始末がね、
後の始末がいいということでね、うん、はい、
そうですか、はい、まあ、そういったお茶以外に、うん、ね、お茶には欠かせないお茶菓子、
はい、
ね、
はい、
お茶菓子もなんか懐かしいものが、
はいはい、ね、みたいですね、うん、はい、
ね、で、みんなこうちょうども一口でね食べられるようなサイズのもの、
はい、はい、
ね、
はい、
そしてその横のショーケースには、うん、これはお茶の道具ですね。
道具ですね、うん、はい、
この中で全部、うん、まあ、とりあえずお茶やりたいって言ったら揃いますね。
だいたい揃います、
は
い、
茶筅があって、うん、ナツメがあって、うんうん、で
缶もあるし、あ、
はい、お茶の缶もあるし、はい、あとは
あとはこういう用事とかね、
うん
うん、返しとか、
あ、
お茶に必要なものです ね、
うん、ね、ちゃんとあの、うん、センスも
センスも ね、はい、
で抹茶じゃん置いてありますね。
抹茶じゃん、ね、大したものないですけどね、はい、
で、まあ、お茶といえばこう茶筅がね、はい、ないとお茶が立てられませんが、
はい、
うん、
はい、
いろんな種類がありますね。
ありますね、
うん、はい、お茶の名前がついてる。
そうです、
うん、はい、え、これはどういう違いがあるんですか？
本数が、
はあ、本数、
本数、うん、一番多いのが120本ね、うん、100本、80本、うん、数穂が70本、うん、でこちらは60本ですね、
はい、やっぱりあの本数が多い方が、うん、
立ちがいいです、うん、はい、泡立ちがね、
泡立ちがね、はい、細かい泡が立つんですかね。
そうです、はい、早いね、早く立つね、はい、
なるほど、
はい、
そうなんだ、はい、これもでも、うん、あのやっぱりいいもの悪いものって高い安い、
はい、やっぱり120本は竹もいいし、うん、あの餅もいいですね、はい、
竹も国産ですか？
国産です、はい、
やっぱ国産がいいですよね。
そうです、あの、うん、使われる方はね、うん、分かるっておっしゃる、
うん
うん、餅がちょっと高いですよって言うとね、うん、餅がいいでしょって言ってるでしょ。
餅もいいんです ね、 いいね、
竹の質が違うみたいね。
うん、突撃瀬戸の元気商店、最後は9月26日金曜日に放送しました末広町商店街の小玉スポーツです。それではお聞きください。それでは店主の河合徹さんにお話を伺います。さあ、小玉スポーツですから、まあ、スポーツ用品がね棚にずらっと並んでいますが、
はい、
この小玉スポーツは、はい、創業はいつ頃ですか？
今年で55年ですね。
55年、
はい、あ、
というと昭和
34年ぐらいだと思いますけど、
え、あの河合さんは何代目？
いや、初めです。
初めて、はい、あ、もう自分でお店を作ってと、
はい、
え、スポーツ店をやろうと思ってそのきっかけは、
単純にいけば私あの少し勤めていましたけど、うん、スポーツが好きでそういう発想で始めました、
うん、あ、そうですか、はい、あのスポーツで、まあ、いろんなシューズとかね、
はい、
いろいろこう置いてありますバットとかね、はいはいはい、野球人口が瀬戸は結構多いですか？
まあどちらかというと、うん、あのまあ、野球用品が主の形態から始めていきましたし、
河合、うんうんうん、さんご自身も野球とかやってらしたんですか？
やってました。
そうですか。
大した高校じゃないんですけど、うん、まあ、好きでね野球やってたし、軟式野球でちょっと名の売れたところでちょっとやってましたけど、
うんうん、はあ、ポジションは
内野手です。
内野手、はい、あのお客様もね、まあ、子供スポーツ行ってちょっといろいろ買っていこうってスポーツ始めるのにねということが あると思うんですが、
今はね、うん、私たちの商売はね、うん、あの店売りだけではもうダメですね、はい、だから外交っていうのか、うん、外回りですね、うん、そういうとこが主ですね。昔はね、あの瀬戸はね、寮生とかいうのがありまして、うん、寮生の福利やなんかで、うん、みんな野球のチームだとかそういうのを作ってやってましたからね、チームがたくさんありましたけど、もう今会社でチームっていうのは少ないんですよ、うん、クラブチームばっかりでね、でクラブチームっていうのはすぐこうやめちゃうんですよ、うん、まとめる人がいないとね、試合を組んでくれるとか、うん、いろいろそういうのがいないと、うん、だって同年代ばっかで始めるとすぐ終わっちゃうんです。
そうか、まあ、会社で仕事の傍らねっていうと大変ですよね。
補助してくれるとかね、うんうん、そういうのと違うもんで、全部自腹ですからね、うん、クラブチームは、うん、だって大変ですよね、うん、だって野球チームがすぐ消滅したり、うん
でもそうやって外回り学校に行ったりね、はい、まあ、そういう会社に行ったりされてるんですが、はい、まあ、いろんなサービスをねされてると思うんですね、
うん、今はあんまりないんですけど、前は相手チームを探してくれとかね、
あ、
うんうん、そういうことがよくありましたね。そういうのもまあサービスのうちですよね。
そうか、はい、まあ、チームは作ったけれども試合もしないとね、そうそうそうそう、相手がいないから探してくれと、
グラウンドがないと、うん、いうことやらね、そういうのを骨折ったりしてましたよね。
あ、なるほどね、いろんなサービスがねありますが、こういったお店で売る、学校単位会社単位で売る、その他にも河合さんはされてることがありますね。
趣味的っていうのか、うん、商売絡んでますけど、まあ、こういう今のようなリトルリーグとか、うん、シニアリーグとか、うん、そういう方にちょっと頭突っ込んでますね。
瀬戸のリトルリーグって結構強いじゃないですか。
今シニアが強いですね。
あ、そうですか。
今年もおかげさまで、うん、東海大会で準優勝して神宮へ行きましたし、うんうん、はい、この間、ドラゴンズカップっていうのが名古屋球場であった時は、はい、準優勝でしたかね、そういう風で、うん、ちょっと今このシニアの東海連盟ではちょっと注目されてますね、うん、瀬戸は、
うん、この瀬戸でリトルリーグとかシニアリーグとかリトルシニアリーグとかねできたのはいつ頃なんですか。
リトルリーグは37年ですね、うん、それからシニアリーグは、35年ですね。
結構歴史がありますね。
そうですね、うん、まあ、東海連盟40チームの中で5番目ですかね、
で河合さんは最初から関わってらしたんですか。
もちろんそうですね、うん、初めから設立からやってます、う
ん、設立からですか、はい、それはまた大変だったんじゃないですか。
そういうふうにやりたいという人が来てやったんですから、うん、まあ、私はそれを応援しただけで、うん、僕はもともと初めから作ったわけじゃないんですけど、うん、一緒に人集めして始めたんですけどね。
河合さんは今その、瀬戸リトルシニアリーグ野球協会の
私副会長やってます今ね。
でもそうやってね、この地域の子どもたちの育成ということでね、まあ、そちらもとてもやりがいがありますよね。
そうですね、それで商売が続いてるかもしれませんよね、うん、ね、それで
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしました。